今回は今更ですが、清瀬のこと、現実がどうやって変わっていくか、そんなお話をしてみようかなって思います。で、どうしてこんなに願っているのに叶わないのとか、他の人はうまくいってるのに自分だけ引き寄せが遅い、来ない、こんな悩みっていうかぼやきありませんか？まあ、実は引き寄せが遅い人、感じられない人にはある共通点があるって思っています。そしてそれに気づいて、それを手放した途端、一気に現実が動き出したりします。で、今日はその引き寄せを加速させるっていうか、引き寄せを感じるための習慣、そんなお話をお届けしたいと思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さん、いかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。ところで、今日もセッションの時にお話ししていたんですが、実は誰にでもスピリチュアルな能力ってあります。第六感っていうものですね。で、この第六感を真面目に一生懸命拾っていくと、どれだけ自分が引き寄せていたかっていうことが分かってくるはずなんですね。とはいえ、外れを引き寄せているケースが多いんですけどね。なんか、どうせうまくいかないだろうな、失敗するかもって、そういうふうに考えたことが、その通りになるってことないですか？ありますよね。外れが当たりっていうことです。これも引き寄せなんですね。なので、私たちが常に頭の中で何を考えているのか、どんな思考をしているのか、外れのことばっかり考えてないかって、この自分の思考に気づくっていうのがすごく大事なんです。で、なんでかっていうと、私たちはですね、当たりを探そうとするんですね。要するに、見つけたいものを見つける脳の仕組みがあるんです。皆さん今ですね、目の前、部屋の中とかをぐるーっと見回してみてください。外でもいいです。電車の中でもいいです。会社の中でも。ちょっと見渡せる範囲でですね。見ましたか？では、見ないで思い出してください。赤色のものってありましたか？多分よっぽどですね、大きなもの、消防車がいたとか、そんなとっても目立つものを見なかった限り、多分一瞬の作業なので、見つけられなかった方多いと思うんですね。では改めて、赤いものを見つけるって意識して周りを見渡してみてください。どうですか？赤いものありましたか？多分見つかったと思うんですね。赤いもの。で、こうやって脳はフィルターを使って、脳を休ませながら一生懸命働いているんですね。で、この休むっていう、動作、フィルターの中にラスとスコトーマっていうものがあります。で、ラスは見たいものだけを見るっていうフィルター、見つけたいものを見つけるっていうことですね。そしてスコトーマはいらないものは視界に捉えない盲点というフィルターです。で、これらがあるので、私たちは見つけたいって意識したものは見つけやすいけど、意識してないものは見つからないっていうことが起きます。で、もっと言うと、見つけたいのに見つからないって思いながら探すと、目の前にあるものが見つからなかったりしますね。頭の上のメガネとかです。メガネメガネって感じですね。で、東大元暮らしです。本当はこの意味はちょっと違ったりして、もっと深かったりするんですけれども、こんな感じで、願いって本当に明確にする必要があるんですね。そしてプラス、叶うって思いながら願うのが大事なんです。では、どうやって願いを叶えていくか、引き寄せをしていくかなんですが、無意識にやっていることに気づいて手放していくっていうのがすごく大事になってきます。そう、やめていきたいこと、あるあるっていうのが3つあるんですね。 まずあるある一つ目です。なんで自分だけうまくいかないの？ですね。で、引き寄せがうまくいかない人の最大の特徴と、して、まあ、それはですね、なんで自分はうまくいかないのかって思ってるってことなんです。まあ、SNS を見たりとかですね、YouTube を見たり、引き寄せしましたって言っている人ってすごく多いと思うんですよね。で、それを見て、あの人は引き寄せ成功してる。みんな願いが叶ってる。なんで自分だけできないのって、そう思っちゃったりしませんか？で、私はそう思ってました。で、今でもそう思うことがあります。なんか自分だけはうまくいかないっていう感じですね。でも、それが叶わない理由って、絶対に自分の中にあるんですね。まあ、例えばなんですけど、すっごく稼いでる人、社長さんとかですね。めっちゃくちゃ動いてますよね。むちゃくちゃ働いてます。で、そして、ものすごく社交的だったりしますね。仕事が遊びとか言ってたりします。たくさんの知人、友人、あっち行ったり、こっち行ったりです。で、有名勢も発生するので、アンチも増えるかもですね。で、そうなると、私みたいに人見知りで、あんまり社交的じゃなくて、そしてのんびりして、なんかこう人が少ないところが好きって思ってる人っていうのは、ものすごく稼ぐようになったら苦手なこともしないといけないかもって思っちゃいますよね。そうすると無意識がそれは嫌って思うからブレーキかけたりするんです。で、また例えばですね、イケメンとか美女とかをパートナーにしたいっていうのもです。どこか心の中で、でもそんなに素敵な人自分になんて来ないかもとか、そんなに素敵だったら浮気されるかも。で、こういう恐れとかを持っていたら、浮気されるのが怖いからいらないっていう思いが宇宙に放たれるということなんです。まあ、これがですね、実は最大の落とし穴だったりするんですね。そしてそれに気づかず、自分だけうまくいかないって思うたびに、意図せず宇宙に自分は絶対にうまくいかない人ですって、そんな注文をしちゃっているっていうことなんですね。で、そうすると宇宙は注文通りに現実を作ってくれるから、あ、そうなの、自分だけうまくいかないっていうのがいいんですねって、うまくいかない現実をさっさと叶えてくれちゃうっていうことなんです。で、まあ、二重に叶わなくなっちゃうっていうことですね。で、これも違う違う違うって思いますよね。だから、この思考をやめていくっていうのが大事なんです。で、次に、あるある二つ目ですね。これもよくある思いなんですが、早く叶えて、いつになったら叶うの？っていう焦りです。で、気持ちはむちゃくちゃわかります。私も昔そうでしたから。で、今でもうっかりするとですね、この思考をほったらかしにしそうになります。で、いかんいかんって気づくようにしています。で、なぜこの思考がダメなのかっていうと、必ず叶うっていうことを疑っているっていうことでもあるからなんですね。そして、不足、欠乏のエネルギーでもあるんです。で、例えばファミリーレストランに行きました。で、オーダーを出しました。で、お店の人はオーダーの復唱もしてくれて、ちゃんとオーダーは通りました。なのにですね、お店の人、ウェイターさんとかを何度も呼びつけて、まだですか？まだ来ないんですけど、本当に注文取ってるんですか？って言っているのと同じなんですね。ちゃんと出てくるよって信じられてたら、この言動にはならないですよね。自分のご飯がちゃんと運ばれてくるって信じられてないから待てないんです。そうやって、まだ？まだ来ない？本当に注文通ってるの？って、これをずっとオーダー出してるっていう感じなんです。これが宇宙の法則にも起きたりするんですね。この欠乏とか、叶わないかも、損するかも、足りないかも、こういう思考っていうのはそもそも幻想で幻なので、そこに気づいて速攻で 手放してください。じゃないと、欠乏や不足、叶わない世界が叶っちゃうっていうことになります。大変ですね。そしてあるあるの3つ目ですね。それは他人との比較です。例えば、あの人は3ヶ月でパートナーができたらしい。友達はめっちゃいいところに転職できたのに。とか、こんな感じで他の人の出来事と比較してしまうことです。で、実は宇宙の法則って一人一人のタイミングは違うんですね。で、なぜかというと、みんなそれぞれ学ぶことと経験することっていうのが違うからなんですね。で、私たちが宇宙の源から子として人間やってきますって生まれてきた時に、こんなことを経験したいって決めてきてたりします。まあ、いわゆる設定ですね。そして、魂のレベル、熟練度とかも違ってくるからなんです。で、何度も地球で人間をやってきて、もう一回繰り返している人と、初めて人間やりますっていう魂とでは、やっぱりモードが違うっていうことなんです。まあ、熟練の魂っていうのは、ハードモードを好む傾向がありますね。だから、他の人のタイミングと自分のタイミングを比較するのって、実は意味がないんですよね。そして、もう自分はハードモードやめるって決めるのも大事です。この他人との比較もやめていきましょう。じゃあ、引き寄せが本当に起こる瞬間っていうのは、どんな時だと思いますか？まあ、なんとなくわかるかもしれませんが、それはもういいやって思えた時なんです。もういいや、今のままでも幸せかも。もういいや、宇宙のタイミングに任せようって。こんな感じで執着を手放した瞬間ですね。で、そうなれた時にパタパタパタって思ってもない方向から願いが叶い始めたりします。で、これ自分のやり方を手放すってことでもあるんですね。まあ、ちなみに実は私自身も本当にそうだったんですね。もう毎日毎日漠然となんですけど、まあ、いつになったら願いが叶うの？いつになったら幸せになれるの？って、まあ、宇宙に文句言ってたって感じなんですけど、これ執着なんですよね。でもこの宇宙の法則を学んで自分でいろんなことをやってみて、感謝したり、あるものを数えたりって、そういうことをやっていく中で、ある日、自分の幸せの形について考えてみたんですね。で、そしたら、今幸せじゃない、今願いが叶ってないっていう思いが大きいなって気づいたんです。そして、じゃあまずそれを手放そうって思って、粛々と手放しをし続けたんですね。そしたら1週間ほどで、叶ってない、幸せじゃないってことはないってことに気づいたんです。ちょっとややこしいですね。そしたら結構身近に幸せがあることに気づきました。そしてただそこにどのような思いを貼り付けているかっていう、まあ、要するに自分次第だったってことにも気づいたんですね。そしたら、いろんな小さな嬉しいことが身の回りに起こるようになりました。それに気づき始めたんですね。で、びっくりしすぎてですね、あ、宇宙って仕事早って思ったんです。まあ、そのくらい、自分に起きてることをちゃんと見つけていくっていうことが大事なんですね。で、それに気づくことが自分が引き寄せできてる、引き寄せ体質なんだっていうことに気づくことでもあるんです。それもう引き寄せしてるっていう、もう絶対引き寄せしてるんですよ、私たち。それに気づいていくっていうことなんですね。だから巷で引き寄せ名人って言っている人たち、引き寄せマスターの人たちっていうのは、この小さな引き寄せを繰り返して大きな引き寄せもできたっていう人が多いんじゃないかなって思います。では最後にですね、引き寄せを加速させて、まあ、ちゃんと感じられるための秘密の習慣、まあ、全然秘密じゃないんですけど、その習慣を、お伝えしますね。 で、これは、まあ、とっても単純で、そんなことで現実化するかいって思われるかもですが、絶対効果あるのでやってみてください。で、それは毎日寝る前に、今日も本当にありがとう、今日もたくさん幸せでしたって宇宙にお礼を言うことなんですね。で、これを続けると欠乏感じゃなくて感謝のエネルギーが育ってきます。毎日感謝です。で、そうすると宇宙ももっと感謝したくなるようなことを送ってあげようって、どんどんいいことを運んでくれるようになるんですね。で、その中にはですね、そんな幸せなことなんかないって思ったりするかもしれませんね。でもたくさんありますよ、幸せなこと。今日も目が覚めた、今日も体が動く、ご飯が食べれた、そして今日もお布団で寝れたって感じですね。で、当たり前と思ってますか、これを。当たり前なんてことはないんですよ、絶対に。健康に過ごせてる、それだけでもものすごい奇跡なんですね。で、これを感謝することで、感謝が体質になって、あなたのエネルギー、波動っていうものが最高に高い状態になるんですね。エイブラハムの22段階の一番上です。ではまとめますね。今日のポイントです。1、なんで自分だけっていうのをやめる。で、2、早く早くっていう焦りを手放す。で、3、他の人と比較するのをやめるです。で、そして今のままでも幸せっていう感謝のエネルギーを育てること。で、これができるようになると、宇宙があなたの味方についてくれて、思ってもない素晴らしい現実を運んでくれるようになります。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そして、分かりやすい慈愛が学べるメルマガも配信していますので、よろしければご登録お待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。